今日は瞑想と感情について考えてみようということですね。
何か瞑想というとですね、リラックスしてくるので、いろんな感情というのを抑え込んで無表情無関心になることなんじゃないかっていうふうに勘違いされている方が多いんですね。これは完全な誤解なんですよ。瞑想というのはですね、感情を抑え込むための手法ではなくて、むしろ感情を自由自在にコントロールできるようになると、そのための手法だというふうに考えるといいと思います。例えば怒りという感情があるんですけども、あまりにもいろんな時にですね、怒りすぎてる人っていうのは、まあこれ怒りを抑えた方がいいですし、逆にこう怒りが必要な場面っていうのもあるんですね。こうきちんと怒るべき時に怒ると、そういうふうにですね、喜びであったり悲しみであったり怒りであったりっていう、その感情っていうのはですね、もうどれがいい悪いっていうものではなくて、それぞれ感情に与えられた役割っていうのがあるんですね。で、例えば怒りというものはですね、自分が大切にしているものに注意を向けさせるという働きがあるんですよ。だから例えばよく新聞記者の方が誰かにこう取材をするときに、その人のことをよく知ろうと思うと、その人がどういうことに対して怒りを抱いているのかってことを聞くと、その人のことよくわかるよねってことを習ったことがあるんですが、感情に取られているときはちょっと冷静なことは難しいんですけれども、瞑想をですね、日々続けることで感情の裏にある自分がどういうところに価値観を置いているのかっていうところが見えてくると思います。悲しみという感情は自分がなくしてしまったものにこう注意を向けさせるんですね。あるいは喜びという感情は自分が獲得したものに注意を向けさせるというふうにですね、そういうことがどんどん瞑想することで分かるようになってくるので、まあ、感情に振り回されなくなるということです。
ただ怒ってる時にはですね、なかなかそういったことが難しいようにも思うんですけども、具体的にはどうすればいいんでしょうか。
瞑想の専門家であるお坊さんであるとか、まあ、そういう方々がどういうふうにして感情に対処しているのか、私たち研究者は研究してきたんですが、例えば怒ってる時どうしたらいいかっていうとですね、まず息を吐いてくださいというのはですね、こう息を吐くとですね、人ってのはこうリラックスするようにできてるんですね。なぜかというと、副交感神経というですね、このリラックスを司る自律神経があるんですが、これ息を吐くことで活性化するんですね。怒ってる時こそまず吐くということが第一ステップになります。次にやるべきことは、一回その頭の中を空っぽにすると、思考をストップするということが大事になってきます。大体ですね、人っていうのはですね、怒ってる時にはどういう思考パターンになりやすいかっていうと、あいつが悪い、そして私はかわいそう、この二つを行ったり来たりするんですね、怒ってる時は。まずその怒りっていうのは、そういう風な相手が悪いんだ、自分はかわいそうっていう、この思考に持ってくんだってことを知っとくことですね。で、知っておくとですね、そういう風な思考回路になった時に、あ、いかんいかんと、ちょっとそこから離れようっていう風になってくると、自然と空っぽになっていくという風に思います。で、第3のステップで観察をするということですね。私は怒ってるんだではなくて、私は今怒りを感じてるなというふうに観察をします。そして客観視した上で、今度は相手の立場に立って物事を考えてみます。怒ってる時ってのは、その相手が悪いというふうに思いがちなんですけども、客観的に見るとですね、相手の人っていうのは、要は自分がハッピーになりたくていろんな物事をやっているので、あ、この人はただ単に自分がハッピーになりたいために私にいろんなことを言ってきてるんだなと、まあ、こういうふうな流れでですね、まず息を吐く、そして頭を空っぽにする、そして自分自身を客観的に見つめて、で最後に相手を客観的に見ると、こういうステップでいくとですね、怒りっていう感情がだんだん消えてって、この人はどうやって幸せになろうとしてるのかなとか、それに対して私っていうのは何を大切にしているから、この人の発言に対して怒りを感じたんだろうかとかですね、怒りっていう感情をむしろ楽しめるようになってくる自分に気づくと思います。
まあその域に達するには相当訓練が必要な感じもしますけれどもね。怒りを覚えた時に、こうしたコントロールができるようになるために、日常的に瞑想をしておくと良いという側面もあるんでしょうか。
そうですね、息を吐くとリラックスするんですけども、これを続けておくとですね、このリラックスが溜まってくるんですね。よくですね、ストレスが溜まるというふうに私たちは言うんですけども、ストレス同様リラックスも溜められるんですね。だから普段から息をゆっくり吐いていくということを習慣づけとくと、リラックス貯金が溜まるんですよ。で、リラックスが溜まっとくと、何かストレスがあったとしても対処できるんですね。逆にこのリラックス貯金が溜まってない人は、何かちょっとしたストレスでもういちいち反応して、こうネガティブな感情に支配されるということになるので、 そういう意味でも普段から瞑想のようなものを続けてリラックス貯金を貯めておくってことが結果自分を救うというふうに思います。
他には感情との付き合い方としておすすめの方法は何かありますか？
ぜひこことやったらいいなと思うのが、最近自分はどういう感情を感じたかなっていうことを定期的に振り返ってみるといいと思うんですね。例えば私自身は自分はどういうふうな感情を今年抱いたかなっていうのを大晦日の日に振り返ったんですよ。その時に経験しなかった感情があるなということに気づいて、それは恐怖だったんですね。今年は恐怖という感情を感じなかったなと、ちょっと感じてみようかなと思い至りまして、で早速やったのがゾンビが出てくるホラードラマを見たんですね。お正月の1月1日から三が日ずっと見てたんですが、もうそうするとですね、やっぱ怖いんですね。こうブルブルブルブル震えて、まあ、それを見た後ですね、1月4日から日常生活に戻っていったわけなんですが、実際の日本社会ではですね、こうゾンビはいないしこう人間も襲ってこないんですね、うん、ああ自分はなんてありがたい世界に生きてるんだってことをですね当たり前だと思ってたことが改めて素晴らしく感じたって経験があって、そのやっぱ感情っていうのは新たな刺激になるので、どうしても私たちっていうのはその日々過ごしているといろんなことがこうルーティンになりがちなんですね。もう脳っていうのはすぐサボりたがるので、例えばその行動だけでなくて感情というものもですねパターンになってってることに気づくと思うんですね。でも気づいたらもう閉めたもんで、そのパターンにないところを入れることで自分自身の人生が意味のあるものになっていくんじゃないのかなというふうに思います。
わかりました。5日間の話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。